アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、エンタメ要素を入れるべしという話をしていきます。コンテンツというのは教材とかね、教科書ではないので、ただなんか情報がね入ってるだけっていうのではですね、あんまり価値を感じてもらえないわけですね。教科書とか辞書とか教材って、まあ、あんまり面白くないと思うんですよ。だ、それをね、コンテンツにするんであれば、何かしらのエンタメ要素ですね、を入れていくってことがすごく大事で。だからまあ僕たちがこうやって発信するっていうのも一つの、まあ、エンタメ要素でもあるわけですね。ただ情報を垂れ流すだけであればですね、別に AI に音声を読み上げさせればいいわけですけど、それをまあ誰がね、話すのかとか、どういうトーンで話すのかとか、人によってキャラクターとか違いますよね。それによって一つのエンタメみたいな感じになるわけですよ。だからそこを意識していく。このエンタメ要素っていうものがですね、まあすごく分かりやすければファンができやすかったりとかね、固定リスナーがついたりとかするわけなんで、自分のポッドキャストの発信、もちろんその YouTube とかブログとかでも同じことが言えるわけですけど、何かしらね、そのコンテンツを見ていて、楽しいとか、なんかこうプラスの感情が得られるようなものだったりとかを入れていく必要があるということです。で、エンタメ要素って聞くと、なんかお笑いとかね、コメディとか、なんかそういうイメージを持つかもしれないんですけど、ここで言うエンタメってのはそういうことではないですね。もちろん発信内容によってお笑いの要素がね、一切ないような、まあ、チャンネルもある。どちらかというとそっちの方が多いんじゃないかなと思うので、必ずしもそういう笑いの要素をね入れろっていう意味ではないんですけど、エンタメって何かっていうと、例えばビジネス系のですねチャンネルであれば、例えば、ワクワクするとかね、好奇心を刺激されるとか、まあ学びそのものがエンタメだったりするわけですね。テレビでもそういう学びの要素が強いような番組ってあると思うんですけど、あれはそういうのを見ることによってね、まあ、その知的好奇心というものが刺激されてすごく楽しいわけです。だから学びそのものがエンタメでもあるんですけど、それだけじゃなくて、なんかこの人のね、音声聞いているとすごくワクワクするなとか、テンション上がるなとか、そういったものも、まあ、エンタメになるわけですし、あとはまあその知的好奇心が刺激されるっていうのもそうですね。あるいはその人のキャラクターによって、なんか癒されるなみたいなあると思うんですよ。 YouTube とかでもあんまり作り込んでない、なんかすごく素朴な動画だけど、なんかこの動画見てるとね、落ち着くなとか癒されるなとかってあると思うんですよ。で、そういうものってやっぱ中毒性が高いというか、何度も何度も見てしまう。別にそのエンタメというかね、お笑いとかそういう要素に関しては全然面白みがないけども、なんか見ていてね、すごく心が落ち着いたりとか癒されたりする。だから何度も見るみたいなことがあると思うんですけど、この癒されるってもそうだと思いますね。あとまあ僕のチャンネル、メインチャンネルの方は特にそうだと思うんですけど、まあどういうエンタメ要素があるかっていうと、こうスカッとするみたいなね、よくぞ言ってくれましたみたいな、まあそういうようなことを発信すると、それも一つのエンタメ要素なわけですね。まあ毒舌と言っていいかわからないですけど、物事をこうズバズバ言うっていうのはね、聞いてる側は気持ちよかったりするわけですよね。だ、そういったものがあると、まあその、発信にハマったりとかするわけですよ。だからそれも一つのエンタメ要素っていうふうにね、言えると思うんですね。で、ここでピンとくる人はね、わかると思うんですけど、このエンタメ要素っていうのが、まあ、一つのブランディングになるわけですね。このチャンネルってこういうチャンネルだよね、みたいな。まあ、それが一つのこのブランディングになるわけですけど、ね、例えばアポロのチャンネルを聞くと、すごくなんかスカッとするよね、みたいな。物事をはっきり言ってくれるからスカッとするよね、みたいなのが、まあ、そういうリスナーとかね、聞いている人たちの認知の中に入るんであればですね、それが一つのブランディングになるわけですね。で、このブランディングが、まあ、明確で分かりやすいものであればあるほど、ね、人がこう定着しやすい、固定リスナーがつきやすかったりとかするんで、自分の発信にはどういったね、エンタメ要素があるのかなっていうところを、まあ、意識していく必要があるわけですね。当然人によっても個性とかも全然違うので、テンションが高い人とかね、そういうなんかこう、面白い人であれば、まあ、ファニーな感じにすればいいと思うんですけど、僕みたいになんかこう淡々と喋る人が、そういったことをやろうとすると逆に空回りしてしまったりとかね、不自然な感じになってしまったりするんで、それはやっぱこう自分のキャラクターとかね、強みとか、そういったものに合わせて何をそのエンタメ要素にしていくのかっていうのが、 まあ、決めていくといいと思うんですね。僕なんかだとやっぱり他の人があんまり言わないようなことを言ったりするから、それが逆に良かったりするわけですね。なんかこの人他の人と違うなとかっていうのも、一つその違いっていうところでね、エンタメ要素だったりするわけなんで、情報発信をするときっていうのはやっぱりこういう何かしらのコンテンツっていうのは一つのね、まあ、エンタメでもあるべきなんで、そこに学びの要素、その学びのコンテンツだったとしても、そこに何かしらのね、そういう見ている側に刺さるものがあるからこそ、もっと見たいってなるわけですね。例えばユーデミーとかでオンライン講座を作る場合も、あれ、例えば単なる教材だったら面白くないと思うんですよ。台本とか決まってて、それをただ読み上げてるだけみたいなもの。別にその講師じゃなくても良くないみたいなものだと、あんまりなんですか、ファンもできづらかったりとかするわけですね。その講師の、まあ、良くも悪くもね、癖がある講師の方がすごくね、まあ、もちろんその好き嫌いははっきり分かれるかもしれないけども、すごくファンができやすかったり、その講師によってね、全然なんていうんですか、同じテーマであっても、まあ、その講座の作り方だったりとか、内容だったりとかね、伝え方が全然違うわけですね。で、それが良かったり悪かったりっていうところがあると思うんで、まあ、それがやっぱりコンテンツのいいところだと思うんですね。作り手によって同じテーマでも全然違うものができるっていうのが、まあ、コンテンツの良さであり、面白さであると思うんで、それはこう、日々のね、情報発信においても、まあ、同じことが言えるわけですね。例えばブログみたいな、ああいうテキスト系の媒体であっても、やっぱりその文章とはいえ、癖があるわけですね。その文章の書き方の癖みたいなもの。で、その癖が、ね、いいなっていう人もいれば、嫌だなっていう人もいる。だからこのポッドキャストなんかも、この人の喋り方好きだなっていう人もいれば、僕もたまにね、書かれたりしますけど、なんか喋り方が嫌いとか、っていうね、人もいるわけですね。なんかちょっと偉そうに喋ってるみたいな。まあそういう自覚がなくても聞く人によっては、そういうふうに聞こえる場合もあるんで。別にそれはその人がただそう感じただけに過ぎないから、別にいい悪いとかってね。それはあくまでも自分のキャラクターがその人に合わなかったっていうだけの話なんで、だからじゃあ変える必要があるかって別に変える必要はないわけですけど、でもそれがやっぱり何かしらのね、そういうちょっと他と違うというか、尖った箇所があるから、そういうね、反応が出るわけだって。それがすごくニュートラルなものであれば、そういった感想すら出ないわけですね。いい悪いも、こう、そういった判断とか、価値基準みたいなものも出なくなるわけだから、それだとやっぱり面白みがないと思うんですよ。すごくジェネリックでニュートラルで、何の個性もない、何の色もついてないようなものっていうのは、面白くないと思うんですね。仮にそれがこの情報を発信している、情報そのものはね、まあ、そこそこいいことを言っていたとしてもですね、やっぱりそのコンテンツっていうね、もので考えていると、まあ、発信者のね、表現の場でもあるんで、その表現内容がやっぱり面白くないと、ね、全然聞いてくれない、エンゲージしないみたいなものになるわけですね。だからこうスピーチとかでも、特にまあ政治家のスピーチとかそうだと思うんですけどね、全然話が入ってこないじゃないですか。いいこと言ってんのかもしれないけど、ただ台本を棒読みで読み上げてるだけだから、まあ刺さらないしみたいな。だから同じ話をするにしても、あれをちゃんとね、熱を込めて話せば、全然伝わり方も違うわけですね。でそこにやっぱりね、一つこう惹かれるものがあったりとかするわけなんで、自分がね、すごく伝えたい思いがあれば、自然とこうね、その発信に熱が入ったりしますよね。でその熱を感じたいとかね、その熱がなんかすごくいいから、この人の発信聞きたいなとかっていうこともあるわけですね。でそういったエンタメ要素を意識しながら、ポッドキャストでも配信をしていく。そうすると、すごくまあ、ファンとかね、が生まれやすいわけですね。この人が好きみたいな感じ。この人の喋り方が好きだったとかね、この人の伝え方、表現の仕方が好きみたいなことになるんで。今回お話したもの以外にも、まあ、エンタメ要素っていろいろあると思うんで、自分が表現できるエンタメ要素って何かなみたいな風に考えてもらうと、何かね、見つかるかもしれないし、それがあなたにとってのこうブランディングとかね、このチャンネルといえば、こういうね、チャンネルだよねみたいな、そういう認知につながっていったりね、するわけですし、それがちゃんと明確でね、はっきりしていればしているほど、やっぱりファンがついて、なかなか離れていかないっていう風になるんで、まあ、そういったものですね、を意識して、情報発信をね、していく、ポッドキャストをね、配信していくといいかなと思います。